ただいまより昭和51年9月29日朝のぼり会をいただきます。
ご神君17ページ神信心して見かけのあるお不思議とはいうまじきものぞと17ページ一つ神信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものぞ。信心して見かけのあるを不思議とは言うまじきものだとおっしゃるほどに本子様のご信心をさせてもらうと不思議なおかげが受けられるということです。ところが最近の金光教ではその不思議なおかげが現れなくなったという傾向がございます。これはもう本当に教団の致命的なことだったと思うんです。不思議なおかげがいただけんようになった、いやむしろ不思議なおかげやらいただいておる教会などのことをこう提供ししたり、根拠教的でないといったような言い方さえする人たちが出てきた。不思議なおかげのいただけること、それを不思議なことだと言うまじきものだと、次に信心して見かけのあるを、見かけの泣きときはこれぞ不思議なることだとおっしゃるような、そういう今の金光教はそういう不思議なおかげがいただけんようになったことに不思議を感じさせてもらう段階に今あるということ。教祖様のご時代には、ね、ああいうおかげが受けられておったのに、私はまだ、全部読んでないですけども、ね、昨日新聞が参りましたのに永井寛志郎先生が書いておられます、そのなんとかそれ今度は最後のとこまだ全然見てない、そこのとこだけ見たんですけども、どこどこ地区どこどこの、長浜というと長浜の生き神様と言われる仏師の先生のことが「この道この心」という出前たびたび書いておられます。その最後のところだけを私は読ませていただいたんですけれどもね、ちょっと読んでみましょうかね。また半身死病で、すねから下が無感覚になっていたのが3日でしびれが取れ、自転車で参拝ができるようになった。しかしそれで解放への容体がピタッと止まった。神様にお伺いすると迷いとのことである。本人に正すと迷いはないという。問い詰めて、行くうちに巫女のお告げ、巫女っていうですね、いろんな霊のある人のことですね、のお告げに迷ったことが分かり、 幾度も先生の呵責なきお取り次ぎの鉄弁の前に一切を改まり、次にあるよ全身のむくみを小便でお取り払いをいただき、続いて足の裏から腐った汁ですね、汁が全身数箇所から黒血が吹き出して全壊した。こうしたことは毎挙にいとまがないほどに現れ、毎夜の参拝者も履物を数える信者があって、今夜も100人以上でありましたと報告していた。ある船長が航海から帰ってきて、大坂あたりまで伊予の長浜の金光様という名が轟いていますとのことであった。長浜の池上様という名は今もなお人々の耳底に残っているというような、ご神徳を受けられた先生の話が出ておるんです。阪神市場が体全身から黒血が吹き出るようなおかげをいただかれて助かった。もうそういうおかげが埋挙にいとまがなかったという、ね、そういうようなおかげがです。いわば不思議じゃない、新人しておかげを受けるということは不思議ではないというのです。それが正しい、埋挙にいとまがなかった。だから長浜の池上様と言うて、みんなが一手を参りました。私今の金光教の信心はその不思議なおかげがです、いただかれなくなったことがもう当たり前ようになった、不思議と感じんようになった。どうしておかげが分けられるんだろうかと、私今の金光教教団全体がです、どうして不思議なおかげが分けられるようになったであろうかということを、私は焦点に信心を禁止していかなければならない時代に今の金光教はなっとるとでしょう。昨日、いつも今日月末のお礼に見えるんです、熊本の富永先生信者を連れて、お礼参拝がございました。最近はあそこではもう癌でおかげをいただく人が次々と出てくる。もうそこからいちいちを取るという人だから、昨日も二人の癌でおかげをいただいたという人と、それからまた新たな癌で、助けを求めてきとる人のお届けがございました。おとといはちょうど100日修行いたしましてね、山田先生、熊本の胃がんで助からんところをおかげいただいたと言って、昨日おととい夫婦でお礼に出てきました。もう神様のおかげって言わねばおられない。私はちょうどおかげの泉の原稿が来ておりましたから、8時半に下がるのですけども、読み出したらもうやめられんごとありがたいです。皆さんどうですか、おかげの泉をあれがとしてやめられんごとやめなさいまでですか。こうちゃいけるばって、もう本当にやめ出したらやめられんです。私いつも何回かあれを見るときにですね、その時も私はだから20分ばっかり読みかけておりましたから読んでおりました。やっぱそのくらいならなければおかげはいただかれんですよ。お話で何でも本当に聞くたびに血に肉になることはいただくからしんや。要するに遠方の方たちがおかげの泉にどんどんおかげをいただくというのはです、もうそれこそ区切るようにおかげをいただかんならんから読んでるわけです。だからおかげの泉を読んだだけでどんどん奇跡的なおかげをいただいておる。ちょうど夫婦でお参りするもう8時半過ぎとる気で、親父に座ってござるめと言って二人で話しながら参ってきた。そしたら親父が座っちゃった時、もう途端に感動して夫婦の女の子を泣き伏してお礼のお届けがありました。ちょうど100日間修行させていただいたと言っております。助からんはずのいわば病人がね、だから先生、今後の先生たちはね、やっぱり商売するなら元手がいるように、自分自身がやはり人のいただきくらんくらいのおかげをいただかなければ、 人は助からん、良い元手ができたねという手も話したことでした。私は今朝から、やはり教団の、今なら本当の、御取次行事新人生活運動が、本当におかげになっていくことをお願いさせていただいておりましたらね。おひなさんの、公家さんの人形ですね。ちゃんこ、座ってはござるわって、動かない。手はいぐらい立ち上げら、人ね、あやつ人形じゃないから。そして、ご理解にいただくことがね、上品に取り澄ましておるという意味のことです、ね、今の教団全体が、ね、不思議なおかげやらはもう程度が低いというような考え方、私は思いますのに、戦争をするならば勝たなければならない、ね、信任させていただくならば、ちょっと普通ではできんような奇跡的なおかげもいただかなきゃならない、ね、もうおかげをいただくということですよ、ね、戦争するなら勝たなきゃならない。昔楠木正成という人は天皇陛下の命を受けて、足利尊氏をですかね、を相手に戦争をいたしました。とてもどんなに考えても味方に勝てる算段がない。もう知性、いわゆる知恵の多い大将として有名な楠木正成でしたけれども、ね、この戦いはとにかくいくら天皇陛下のあれであっても、敵の方に有利であって味方の方にはいわば勝てないところ、だからこれはどうでもね、ただ堂々と戦うというのではなくて、戦略というんですかね、を持って、例えば矢打ちをしなければいけんというで進言したんですね。ところがいわゆる公家さんたちがね、今日私がいただいたのはそういう意味です。公家さんという公家さんたちがね、いやしくも天皇陛下、いわゆる帝の軍が、兵隊がです、兵がね、矢打ちをするような卑怯なことではいけないと言うて、もう真っ向から反対を受けたんです。だから負けることはもう承知の前で、あの戦いは戦ったと言われています。今の根拠はそうです。今の根拠はね、誠真心で縛ってしまっているんです、ね、それは誠にならにゃならん、真心にならにゃなんて言って、ならどれだけ誠の人がおるか、真心の人が根拠の信条をしている人の中にあるかということ。そして誠にならにゃならん、真心にならんで縛ってしまうから、自分のことは誠がないものは、真心がないものは助かりゃ切り目と思うけ、ちゃんと助からんね。私今日ここのところいただいてですね、とても教団が大きくなっていくときには、もちっとね、のほうずなまでにね、大きな考え方にならなきゃいけない。問題は卑怯な、例えば卑怯なことをしてからでもまずは勝たなきゃならないということです。信心するならどうでもこうでもやはり助からなきゃならないということです。昨日富永先生が、そして次々と新しい信者が増えている。だからそういう信者に対して、そしてどういうお取り次ぎをさせていただいたらよかろうかというお願いがありました。それでそげんとにね、いろいろなことを言うことはいらんけど、ただ一心にすがり一心にすがりだけでよかった、今後その信心すら苔も洗わなきゃならん、ここも改まらなきゃいかんというと、改まりきらよいけれども、改まりきらん、そげんすらよいけれども、そげんしきらんと、は自分のもおかげをいただきる目で、おかげをいただきらんことになるです。だからとにかくおかげを受けるまでも、ただただ一心にすがってこい、一心に参ってこいというだけでいいですよと言ってお話をしたことです。そして今朝からいただくご理解をいただいて、なるほど、私の生き方が間違いじゃないと思うんです、ね、もう相役の場合は言うなら、戦争するな、勝たなきゃならん、お願いをしたからね、助からなきゃならない、ね、 昨日宮崎の黒木さんから電話がかかってきた。次々何十台というてもとりあえず玉狩るような自動車のセールスも立っておられる方です。その奥さんがこの頃婦人大会に参加しておりました。本当にこういうようなおかげをいただいて、そのどういう信心をさせていただいたなら神様に喜ばれるでしょうかと言って、西岡先生のところで熱心にその求められた。これで西岡先生がまあいろいろお話しされた中にです、とにかくただお役に立ちたいという一念を燃やしなさいと言っていろいろな例を話された。お役に立ったような一念で誰はこういうのをお借りいただける、彼はこうお借りをいただける。そこで帰ってから主人と話した。そして今のようなくらいなことでは大したお役にも立てないから、ね、仕事をこういうようなふうに変えていきたいと思う、その方が大変収入が多くなるわけです、お借りいただきさえすれば。それでそのそれに変えていただきたい、それはお役に立ちたいの一念を夫婦で燃やしたところからそういうことになったんだという、だから私はすぐそのことはそうなら切り替えられたがよかろうと言うてお取り付けさせてもらいました、ね、例えばそういう不思議なまでのおかげを釣り付けられていけると、もうじっとしちゃおられんことになってくるわけなんだよ。そしてならどういう信心させていただいたならと言って自分から求めてくるようになるときに、何色人生が伝えられたようなことになってきた。そのことを帰って主人と話した。本人それはそうだなと言うて、よいよならお役に立つためにはまじっと大きく収入でもいただかねばならんから、こういう商売に変えようということになってきた。神様からすぐお許しをいただいた、ね、だからそれこそ毎月毎月ただ会社でもいわば不思議なおかげをいただき続けておる。奇跡の連続である。だからそれになら初めからです、ね、お役に立ちたいの一念を燃やして仕事しなさい。これはもういくら儲かったってお役に立ってかお供えしにゃんなら儲かったって儲かった方の中にちごたふになってくる、ね、けれどもとにかく月々おかげをいただいていくことがはっきり分かってる、とてもじっとしてはおられんという信心に燃えてきたわけです。そして西岡先生にお尋ねした、お尋ねしたら先生がカッカッおっしゃった。そこで帰って主人と話した。そんなら今のような収入では大した御用にも立てんから、こういうようなことを思い立とうと思うがということね、信心のそんな分野で育っていくんです。まずはなら本当に不思議なおかげがあるのを不思議とは言うまじきものぞと、だから不思議のない時にはこれは不思議だと思うてです、自分の一心のすがり方が足りない、そういうような場合にです、例えばならね、こましゃくれたと言うでしょうかね、すると公家さんが言うような言葉を言おったんじゃです、ね、それこそね、陰梅風も助からなきゃならない、泥棒も助からなきゃならない、どれの世の中ではもうあげないやったって人が相手にしんごたると、むしろ神様は相手にして助けたいの一念なんです。だからお前のことは汚いことしてくれたら助からんと言ったらもう助からんことになるんです、ね、だからそういう悪人でも助けてです、霊権をいただかせて、そしてじっとしておられない、そこにそこはあなたまでここを磨いていけと教えていかなければいけないということなんです。今の永井海翔先生のお話で、もう本当に哀楽の場合や、ね、日々こんなこと不思議じゃあんのち言うことあるおかげのお届けの中ことないです、ね、不思議なおかげをいただいて、不思議なおかげをいただいて、ね、不思議なことじゃあるというほどしのおかげが今の、まあ、教団全体を挙げて言えることだったでしょう。そしてそこにはおかげの受けられんことに一つも不思議を感じんほどしに程度が低くなっておるということをです、教団人がまず悟らにいかんです。そしてならそこにです、不思議なおかげのどんどん現れておる教会がもしあるとするならばです、そういう信心を 身につけていく。久世さんの新人から言うなら楠木正成の新人になっていかなきゃいけない、ね、楠木布団のおかげをいただかなきゃならん。そのためにはね、こんな箱庭どん植え地から、ね、枝葉積み押しょったり曲げたりしてから作ることある新人ではどこまでも箱庭的なおかげ、それを金光教では金光教的新人とか金光教的でないとかと言います。大地に、ね、どっから根を下ろしたいうならば、楠木布団のおかげをいただかせてもらうためにはです、ね、少しあっち邪魔になったらこっちにもゴミをかけたりということもあったってかんまんじゅう、太るせやすりゃいい。まず太ることが新人だ。まずおかげを受けることが新人だ、ね、その先にです、だんだん新人させていただいておる、おれば誠にもならなきゃならない、真心にもならなければならない。初めから誠真心で縛ってしまっておるところに金光教の新人が窮屈になってしまったというふうに言えるんです。今日は教祖様のご聖誕の日です。もう教団挙げての言うならお祝いを申し上げなければならん日です、ね、ところがです、今も申しますように霊験、いわば不思議なおかげがいただけんようになった人たちがおめでとうございますと言っても神様は喜びなさらんと思うんですね。金光様、あなたのおかげで、あなたのこの世に出現あったおかげで、こういう不足では助からんごたる病人やら難儀な問題がこのようにして助かっていっております。このようなおかげをいただいております。誠にありがたいことであります。あなたの金光大臣なかれしば今日の例えば哀楽がございませんというような内容を込めて聖誕祭が使えられるときに金光様が喜んでくださったでしょうね。ふんに情けねえこっちあるな、お前たちはもうこの頃病口はいすぐ医者に行け、どうかちやもっすさくするようなね、もうこんな難しく問題はもう大さ弁護士頼むにはできんって言ったようなことではね、本当に金光様が歯がゆい思いをなさることであろうと私は思います。それでいかに金光様おめでとうございますと言うても神様が向こうと向いてござるのに信じるかと思うんですね。金光様のおかげで本当に普通では助からないものが少し次々と助かっていっております。とにかく昨日友達先生が言っておられましたが、もうこの頃ひなぐの教会はまるっきり癌診単語、もう癌ならあのひなぐの教会行けっていうぐらいに人が言うそうです。しかしありがたいですね、うん、そういう言わばおかげを受けて、それが言うならば当たり前、もしいただかれんならばそれぞ不思議なることぞと分からせてもらおうと、ね、そこのところに不思議を感じて、どうしてそういうおかげが受けられるんじゃろうかというところにです、一つ焦点を置いて、ね、そこの不思議を探らせてもらおうと、はあ、なるほど、これじゃおかげが受けられるはずだという、私はところを分からせていただかなきゃなと思います。